間が来ましたので礼拝を始めたいと思います。まず礼拝を始めにあたって御言葉を読みます。詩編の一編です。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。では、韓日三唱歌の242番いともとうときを、歌いたいと思います。 信仰の告白ですので、一言一言単に唱えるのではなく信仰を混ぜ込んで、告白いたしましょう。では人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とをさらきたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。口読文、口読文の14番です。字の細い方を司会者が、太い方を皆さん一度で交互に読んでいきます。では口読文14、詩編の46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、
苦難の時必ずそこにいまして、助けてくださる。
私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。
海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に。
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われ。
力を捨てよ、知れ私は神。
国々に崇められ、この地で崇められる。
万軍の主は私たちと共にいます。
ヤゴプの神は私たちの砦の塔。
アメン。では、賛美多くの冠、25番です。
私を知っておられる主です。主よ、あなたは私たちの座るのも立つのも知っておられる。遠くからも私たちの計らいをあなたは悟っておられる神です。主よ、私たちはあなたが与えてくださったイエス・キリストによる御胸に生きることなく、まだもう一週間神と人の前で強く教えから離れて、ただただ生きてしまったその違う時、この時間多くの冠を受けず栄光の御座に座られ、私たちのために血潮を流してくださったイエス・キリストを褒めます。私たちが神の人の前で犯した全ての罪をこの時間許してください。そしてあまりあるあなたの血潮により私たちを清めてください。私たちがまっすぐに思いを、そして私たちの心を、私たちの信仰を尽くしてあなたを愛し礼拝を捧げることができますように、この時間聖霊にて私たちを整えてください。血潮にて私たちを整えてください。イエス・キリストの命により育まれたもの、あなたに栄光から栄光へと賛美を捧げることができますように、今日この時間の全ての賛美をあなたの栄光で包んでください。そして御言葉を伝えられるあなたの働き人の上に、自身の中で編み出されているものはこの場所にて一つも宣言されません。イエス様の血潮によって、イエス様の栄光によって、命によって授かれた御言葉のみこの場所に宣言され、あなたの御言葉とあなたの御国が広がるように、ここに集いし兄弟姉妹をあなたの御手に褒めたりいたします。今日も地上で包んで、命で包んで、栄光で包んで、そしてあなたに礼拝せず捧げるものとしてください。私たちを今日も一週間あまりある準備へと歩ませるために御言葉にて私たちを召し上げてください。天と地において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの皆によって感謝して祈っていました。
では今日の御言葉に入りたいと思います。今日はエステル記から、取り次ぎたいと思います。先週ですね、牧師先生にエステル記の4章の方をよく読んでおくようにと言われまして、でよく読んでいるうちにとても恵まれて養いがあり、非常に素晴らしい箇所です。ですので今日はエステル記 4章と言わず全体からかいつまんでメッセージをしたいと思います。そうですね、まずエステル記の4章の、こちらに書いてある12節から17節をまず読みましょうか。エステル記の4章の、12節から17節まで、開きましたでしょうか。で開いてない方は、私が読みますので、皆さんお聞きください。エステル記の4章12節から17節。彼がエステルの言葉をモルデガイに伝えると、モルデガイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こり、 しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送って言った。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行ってエステルが彼に命じた通りにした、ね。まずエステルの生きた時代はですね、バビロン捕囚の後、ユダヤの民族が各地に離散している時、そしてエステルがいたのは、ペルシア王国の中でした。エステルはとても美しい女性でして、しかも、とても従順な女性でした。そもそもエステル記はどこから始まるかと言いますと、そのエステルの前の王妃、ワシュティの、その退任から始まります。なぜなら王妃ワシュティはとても美しい女性ではあったんですけれども、高慢になり、そして王様の言うこと、つまり夫の言うことに、従わないようになりました。でそこで、その王が、大臣たちと協議して、でそれでこのことは良くない、もし一国の、トップに立つ王と妻がそのような女性が、夫の言うことに背くとしたら国中全体の、妻が夫を軽んじ、そして夫に逆らうだろう、ということで良くないということで、この王妃ワシュティは、退任させられます。今の時代の日本とは、まあ、大違いだと思いますし、今のウーマンリブの時代からすれば憤慨する方もいるかもしれないんですけども、しかし聖書の原則はこれです。妻はまず夫に従い、夫を敬いなさい、そして夫は妻を愛し養いなさい。この原則からそれてしまうと、夫婦関係は悪くなっていきます。この原則から外れてしまったがゆえに、王妃ワシティは、退任させられ、そして今の日本、どんな感じですか。その聖書の原則からかなりずれております。どんどん世の中悪くなっており、そして心も悪くなってきている、そういう時代になってきております。そのようにして王妃ワシティは、退任させられて、そして新しいそのもっと優れた王妃を探したらいかがですかということで、そこで、ペルシア王国中から、そのいろんな国から美しい女性を集められました。でその中でエステルが選ばれたのはただ美しいだけではありません。従順だったからです。彼女は、そのおじにあたるモルテガイの言うことも、よく聞いておりましたし、そしてその、召し出されてからも宦官の言う通り、行いました。王様はこれこれを喜ばれるからこれを召して出なさいというふうに言われた時、自分の好き勝手ではなく、ただその王様の好む衣装をつけて、王様の好む化粧をして出ていったからこそ、このようにして召し出されることになりました。ある日ですね、そんな時ユダヤ人に絶滅の危機が訪れてしまいます。絶滅の危機、ユダヤ人を皆殺しにし、そしてその財産を没収して、銀貨1万キカルを役人たちに渡して、国庫に納めなさいという、そういう宰相であるハマンの意見が王様に通ってしまい、そして王様はそれに反抗をし、それが文書としてペルシアの法律として定められてしまったんです。皆さんどうですか。自分の国の民族が、皆殺しにされて、そして財産没収されて、 しかもその没収されたお金の1万キカルが役人たちの手に渡る。1キカルというのはですね、銀の単位で、34.2キログラム。ですから国の人たち、自分の民族が、捕らえられて財産没収されて国に入るお金は、1万キカルですから342トン、そのぐらいの銀ですよ。342トンもの銀が、国に納められる。それだけの金額を、モデカイは聞いて、とても、残念に思いました。なんでこのような危機が起こったかというと、このハマンがこの法令を、思いついたんですけれども、ハマンがどうしてこのユダヤ人を滅ぼそうとしたか。モルデガイが、そのエステルの叔父のモルデガイがハマンに膝をかがめなかったからです。ハマンが国のナンバー2になりました。しかしハマンは、イスラエルの敵の何でしたっけ、アマレク人ですね。アマレク人だったから、ハマンは膝をかがめなかった。アマレク人はサウル王によって絶滅させられるはずの神様の滅びの民でした。しかしその子孫が残っていたようです。このモルデガイはハマンに膝をかがめなかったことによって、ハマンはモルデガイが憎い。しかしモルデガイ一人を殺すだけではどうも飽き足らない。よし、それじゃあそのユダヤ人モルデガイの民を全て虐殺しよう、そういうふうに考えたんです。モルデガイは神様に従おうとしてハマンに膝をかがめませんでした。その結果このようなことが起きてしまいました。皆さんも神様に従おうとしたして、その行動をしたがゆえに、とんでもない災い、思いもよらない悪い事態に陥ることがあるかもしれません。そのような状況を、どうしたらいいでしょうか。例えば目の前に A という道があり、また別の B という道があったとします。 A という道は、それまでの自分の経験にのっとって、これはまあ大丈夫そうだ、なんとかやっていけそうだ、しかし神様の真理にはちょっとだけ、違うところもある。でもその神様の真理にと、また目の前の現実に何とかうまく折り合いをつけて妥協して生きていく、まあそこそこやっていけるでしょうし、無難な道に見えます。それが A という道で、 B という道は、それまで自分の経験からすれば、その道はどうも危ない、リスキーだ、どうなるか、わからない、困難が予想される。しかし御心に沿って、御言葉にも合致している、真理に合っている、そういう道です。その2つの道があったとき、どちらを取るかで、皆さんの人生は、とても変わってきます。今日お話しするのはその B の方の道を取った、困難であるけれども御心に沿った人たちの、お話です。まず、モルデガイは B の道をずっと今まで人生生きてきました。その結果このような思いも知らない悪い事態に起きてしまいました。モルデガイ一人のその行動のゆえに、神様に従う熱心な行動のゆえに、このような災いに起きてしまい、そしてこの状況はユダヤ人たちにリンチされてもおかしくない状況です。なんでお前あんな頭固くそんな御言葉に従ったんだ、そういうふうに言った人ももしかしたらいるかもしれません。何せモルデガイ一人のために罪もないユダヤ人みんなが、その死の絶滅の危機に陥れられたわけだからです。モルデガイはどういうふうにしたでしょうか。リンチ、そのままリンチされて死んでしまったでしょうか、それとも逃げたでしょうか。彼はですね、エステル 自分のいとこのエステルがその王妃にまでなりました。そのような栄誉を受けたのは神様のそういう配剤があるからです。人間大きな地位に上り詰めると神様のことを忘れてしまう人は大勢います。自分の力で成し遂げた、またあるいはその豪勢な生活をしているうちに何の危機もまた危ないこともないので神様に祈るということをずっとしていないとだんだん高慢になっていきます。そのエッセルにモルデガイは言いました。それが、さっきお読みした箇所だったんです。王妃となったエッセルにモルデガイは、お願いしました。その王様にユダヤ民族のために寛大な措置を取ってくれるように、そういうふうにエステルから王様にお願いしてほしい、そういうふうに言いました。しかし、その時ペルシアの法律では、王様が呼び出さない限り王様のもとに行く者は、死刑に処せられる。ただし例外があって、王様のもとに行った時王様が金の尺をその人に向かって差し出さなければ殺される、差し出せば殺されない、差し出さなければ殺される、そういう法律です。ですからエステルはその時もう30日も王様から召し出しがありませんでしたので、王の前に出るということはその死の危険がつきまといます。リスクがあります。相当のリスクがあります。エステルは王妃という立場にありましたので、もしかしたらそのユダヤ人全員は殺されても私だけは免れるかもしれない、もしかしたらそういう思いがちょっとだけあったかもしれません。しかしエステルはどういう行動に取ったか、先ほどの B の道をエステルも取りました。自分の死の危険を閉じて、そしてユダヤ民族を救う。で、そこで、みんなにも協力してほしい。とても自分の力だけではダメだ。神様の力が必要だ。そういうふうに思いました。そこでユダヤ民族の人たち全員に、私のために3日間断食を布告してください。そして、たとえ法令に背いても、エセルが何の許可もなく王様の前に出るっていうのは法令に背くことです。たとえ法令に背いても私は死ななければならないときは死にます。しかし私のなすべきことはしましょう、そういうふうに言いました。そこでユダヤ人に断食を布告しました。ユダヤ人たちはどうしたでしょうか。ユダヤ人たちは特に何もしていなく、ただある日突然滅ぼされる運命に突き落とされた。しかもモルデガイという一人の男のためにです。ユダヤ人どうしたでしょうか。この断食をしてほしいというふうに言ったのはエステルでありモルデガイです。そんな安全な立場にいるお金持ちのあんな王妃様の言うこと、あの俺たちが危ない目に遭うようになったあの諜報人、あいつらが言うことなんか聞けるか、そういうふうになってもおかしくないですね。でもユダヤ人はその断食の、布告に従いました。共に心を合わせて神様に祈ろう、そんな仲間内で争っていてもしょうがない。ユダヤ人たちも B の道を選びました。
アメン。
B の道というのは経験上とても困難が予想されリスクがあります。しかしそれでも御言葉に沿った道であります。そのような道を取った人たちを神様はどのようにしてくれるのでしょうか。エステルは3日の断食の後王様の前に出ます。王妃の衣装を着て、そして王のいる中庭の方に向かっていきます。王様が尺を差し伸べなければアウトです。死にます。もう30日も王様と会っていない。エステルが一歩一歩中庭に進んでいき、そして王様がこちらを見ます。王様は満面の笑みで金の尺を エステルに向かって差し伸べました。神様に沿ったその行動、そしてみんなが祈る祈り、神様はそれを蔑まれません。そして神の民が滅びるということをそもそも神様はお許しになりません。エステルは王様の前に出ました。王様は言いました、エステル何が望みであるのか、もし望みであるなら国の半分をも差し上げよう、そういうふうに言うんですけれども、エステルはどうしたでしょうか。早速自分の願いを述べるということはしませんでした。まず王様がお心にかないますなら、どうか私が今夜用意する宴会に来てください、ハマンも連れてきてください、そういうふうに言います。そしてその夜、王様とハマンはそのエステルの用意した宴会に来ました。その宴会でも王様は聞きました、エステル望みは何であるか、もし望みであるなら国の半分でもやってよいのだが、そこでエステルは何と言ったか、王様がもしお望みになるのでしたら明日また宴会を開きますのでそれに来てください、そういうふうに言いました。なんと2回も言うチャンスがあったのに、しかし先延ばしにしました。これは何でなのかよく分かりません。当時の習慣なのか、あるいはエッセルが単にまだ心構えができていなかったからなのか、あるいは何かもっとこれは備えが必要である、祈りが必要であると感じたのか分かりません。とにかくそのようにして、1日また1日と先延ばしにしていきました。ところがですね、その先延ばしにしたその日、重要なことが2つあるんですよ。とても、重要なイベントです。まずその1つ1がハマンがエステルに呼ばれて、そして王様に呼ばれて、とても上機嫌だったんですけども、再びモルデガイと会ってしまいます。モルデガイは敬礼をしません、ひざまずきません。そしてモルデガイに対する殺意をますます募らせて、もう明日にでもモルデガイを死刑にしてやりたい、亡き者にしてやりたい、どうしたらいいかって奥さんや自分の元に来ている友達に聞きましたところ、高さ25メートルぐらいの柱を立てて、そしてそれに吊るせばどうですか、そういうふうに言いました。ハマはそれはいい考えだ、よし明日早速王様に申し上げて、あのモルテガイを私の家に建てた25メートルぐらいの柱に吊るしてやろう、そういうふうに決心しました。それが重要なイベントのうちの一つです。でもう一つ、王様です。王様はその夜眠れませんでした。眠ろうとしてもなかなか寝つけない。でそこで王様はもういいやって思って、この王国の年代記を持ってこさせて、そしてそれを読み上げるようにと部下に命じました。でその年代記を読み上げているうちに、過去のある出来事を、読み上げました。そのある出来事というのは、かつてモルデガイが、王様を殺害しようというその企みを知って、その企みをエステル経由で王様に知らせました。そしてその企みが知れ渡り、そして王様の命は救われました。何しろ王様の寝室の宦官2人が王様にそのように殺害しようとしてたので、なのでこれはとても危なかったです。それをモルデガイが王様に伝えました。でそのところが読み上げられた時、王様は言いました。そのモルデガイにその時何か栄誉を与えたり褒美を与えたりしたか、で部下何もしておりません、言いました。でちょうどその時ハマンが来て、で王様はハマンに聞きました。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよいだろう。ハマンは、王が栄誉を与えるとするなら私以外に誰があろうか、そういうふうに思って好きなことを言いました。好き放題のことを。もし王が栄誉を与えたい、そういう人がいるのでしたら 王服を用意して、そして冠を用意して、そして馬、王が育てている馬の上にも冠をかぶせて、その馬にその栄誉を与えたいという人を王服を着せてまたがらせて、そしてみんなに触れ回ってください。王が栄誉を与えたいと思う人はこのようになる。そういうふうに、ハマンは進言します。で、王様は言います。ではお前が今言ったその通りに門に座っているモルデガイにしろ。そういうふうに言います。そこで、その翌日モルデガイは栄誉を受けます。王の馬にまたがり、王の服を着せられ、王の冠をかぶらせられ、大勢の人たちの前で栄誉を受けます。その2つの重大なイベントがありました。で、そして、ハマンはもう憎んでいるはずのモルデガイが俺よりも栄誉を受けている、俺が受けるはずの栄誉をあの憎いモルデガイが受けた、そういうふうにして悔しがっている時に再び宴会の日が、宴会の時間が来ました。で、そこでエステルはその宴会の場において初めて自分の願いを王様に申し述べました。私の民族が殺されようとしております。私の民族が売りに出されようとしております。もし王様の心にかないますならばそれをやめてください。王様は誰が一体そんなことを企んでいるのか。エステルは言いました。このハマンです。ハマンはもうとても慌てて、そしてエステルに許しを願おうとしました。王様は怒って席を立って出て行きました。とても緊張した状況です。ハマンはエステルの座っている長椅子にもたれかかって、そして命乞いをしている時に王様が入ってきました。エステルの長椅子にハマンが変な格好でひざまずいて、はたから見ればエステルにこれから襲いかかろうとしているかのようです。それを王様が見て、お前は私の宮殿でそのような暴行を働くのか。したら周りにいた家来たちはすぐにみんなでハマンの顔を物で覆いました。そのようにしてハマンは滅びることになります。ある宦官がハマンの家には25メートルの柱、モルデガイを吊るそうとした柱が建てられております。王はハマンをそれに吊るせ、で、それでハマンは25メートルの柱のてっぺんに吊るされ、多くの人たちの目にさらされることになりました。神の民を迫害しようとする者、悪巧みをしようとする者は大勢の目の前でそのように恥を受け、そして殺され、そして神に従う者、さっきの選択肢 B を選んだ者たちは大いなる栄誉を受けるんです。結局ハマンは自分の墓穴に掘った墓穴にはまってしまうんですけれども、王様はその後どういうふうにしたか、モルデガイに、その栄誉を与え、そしてハマンが持っていた王様の印鑑、指輪ですね、昔指輪印鑑と同じ役割を果たしてたんですけども、それをモルデガイに与え、そしてエステルはそのモルデガイをハマンの家の管理人として、立てました。その悪者が築いてきたものを神の民が引き継ぐんです。そういうふうに伝道者の書にも書いてありますよ。悪者は神の民のために蓄え積み立てる、そして積み立てたものを神は義とするものに与えると、そういうふうに書いてあります。結局ユダヤ人を滅ぼすというふうに一度制定されてしまった法律は、そうモルデガイに委ねられます。モルデガイに自分の印鑑を渡して、そしてお前の好きなように変えていいぞ、そういうふうに王様はモルデガイに言います。これはあれですよ、皆さんに金額の書かれていない小切手を渡されて好きに使っていいぞ どんな金額を書いていいぞ、それよりももっと、素晴らしいことですよ。もう好きに自分の好きなように、書いて、その法律を制定してよい。ハマンが定めた法律を取り消してよい。それ以上の言葉を何でも望んでいいぞ。そういうふうに、モルデガイに言います、敵はですね、とてもしつこく皆さんを攻撃してくると思います。もう一人を殺すだけでは飽き足らず、その仲間も全部道連れに一人目に合わせてやろう、そういう目にもしかしたらあったかもしれません。しかし神はですね、神を信頼する者に対してもっとしつこいですよ。祝福を与えるということについてもっとしつこい、救い出すということについてもっとしつこい。ハマンは権力を乱用して、モルデガイだけでなく民全体を殺そうとしました。神様はハマンとその家族を滅ぼすだけでは飽き足らず、その神の敵もユダヤ人を通して滅ぼすようにされました。それだけでは飽き足らず、モルデガイに素晴らしい栄光と祝福を与えました。モルデガイが神様に対して熱心だったから、そして神様の憎む者を膝をかがめなかったから、だから栄誉を与えたんです。どういう栄誉かと言いますと、読んでみましょうか。まず9章の4節、ちょっと新共同訳でお読みします。ちょっと9章1節から4節を読んでみましょう。はい、第12の月、すなわちアダルの月の13日、この王の命令と定めが実行されることとなった。それは敵がユダヤ人を征伐しようとしていた日であったが、事態は逆転し、ユダヤ人がその旧敵を征伐する日となった。どの民族もユダヤ人に対する恐れに見舞われた。また諸州の高官、総督、地方長官、王の役人たちは皆モルデカイに対する恐れに見舞われ、ユダヤ人の味方になった。モルデカイは王宮で大きな勢力を持ち、その名声は全ての州に広がった。まさにこのモルデカイという人物は日の出の勢いであった、これがモルデカイに与えられた、栄誉です。祝福を受けたモルデガイは以前のものとは違います。王の定めた服をまとい、そして冠をかぶってユダヤのみんなの前に出たとき、ユダヤ人に歓声が沸き起こりました。その悪い敵もそういう人格的にもちょっとね、変なハマンが滅ぼされて、そしてモルデガイがそのように栄誉を受けたからです。そればかりではなくですね、その地の民族にもユダヤ人になろうとする者が多く出た。ユダヤ人を恐れたからである。そういうふうに8章の最後の節に書いてあります。神様に従う者、この B の道を選んだ者、この人たちは大いなる祝福を受けることができます。A の道を選ぶ人はまあそこそこ無難な人生を送ることができませんけれども、それ以上でもそれ以下でもありません。圧政のもとに苦しんだまま、それなりの人生を送ることになるでしょう。しかし神様を信じ、そして御言葉に従って歩む、その B の人生を選んだ者に対しては、目の前はリスキーですよ。先行きが見えません。しかし神様はその皆、その名前の真実に従ってその人を守り、その皆の名前のプライドにかけて守ります。
アメン。
祝福を与えます。ですから私たち、この B の人生を歩む者にぜひなっていきたいと思いますね。はい、では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはただあなたに対して忠実であることができますように、あなたの素晴らしさをもっともっと知ることができますように、私たちは信仰という自転車のペダルを漕いで 時に倒れますけれども、慣れるまでは本当に傷だらけになりますけれども、しかし信仰によって一日一日を歩み、コツをつかんでますます信仰によって歩み、ますます豊かに祝福されていくことができますように。どうか私たちの人生が主よあなたにあって守られ、真実なものでありますように。あなたを選びます。あなたを主とします。ハレルヤ。愛する私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。ですね、ちょっと時間がなくなってきましたので、賛美は、飛ばして、主の祈りを皆さんで一緒にお祈りしたいと思います。大丈夫ですか？じゃあ賛美歌いますか。
384番を賛美いたします。384番です。
天にいらしまして我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らが罪を犯すのを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものまではない。アーメン。お祈りします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アメン。愛する天のお父様、あなたのこの祝福に満ちた、慈愛に満ちた御言葉を感謝いたします。私たちは御言葉の通りあなたに従い、あなたを盾とし、あなたを助けとし、あなたを主とすることによって、これらあらゆる良きものをいただきます。私たちの人生を導くのは私ではなく主よ、あなたです。私たちは主よ、選択の場に立ったとき、たとえ困難が予想されようとも、またリスクがありそうであっても、御言葉に沿った道を歩むことができますように。そのようにして、このモルテガイのように、エステルのように、またユダヤ人たちのように、栄誉を受け栄え増え広がる民族でありますように。今週1週間の道のりを守り導いてください。選択の場面においてあなたを選択することができますように。そのようにして一日を歩ませてください。今日ここに来ることのできなかった一人一人を主はあなたが覚えてください。この祈りを私たちの主、この教会の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では最後に主に感謝の拍手を捧げましょう。報告があります。先週チョン先生が来られまして、指示がありましてですね、第2礼拝は11時ぴったりから、始めたいと思います。そしてその第2礼拝の司会は、私が務めることになりました。その間河合姉妹は、とも日本人のこの第1礼拝だけに出るという人の交わりがおろそかになるといういけないということで、あちらの集会室の方で、皆さんと交わりを持つことになります。それからですね、先週チョン先生が礼拝の中で、私がこれから、伝道師として働きを頑張って、欲しいというふうに言っておりましたけれども、ちょっとその私の意向とどうも食い違いのままお互い認識していたようでですね、私の認識としては、そういった役職に就くということをせず、パスターとして、御言葉に立つのは、ここでは皆さんの、前に立っておりますけれども、ここを降りたらもう皆さんと同じ、そういう、パスターとしての立場でいたいということを、あの礼拝の後また先生にそのようにお話をしましたので、私は伝道師ということではまだありません。将来もしかしたら神様が導かれるのであれば、そのようになるでしょう。ただ私としてはまだそのような、意思はありませんので、どうぞそのようにお付き合いください。他にありますかね。はい、では、ちょっと私は もうあと5分ぐらいしかありませんので、
皆さんあの後ろの方であのお茶で歓談してください。あと私あの11時、私に私の方がそっちに戻ります。よろしくお願いします。